今聞いてみると生ギターのテイストがロングバケーションの感じに似ているように思います。やはりあの吉田保さんの音ですね。12月の雨の日がお蔵入りになってなくて、吉田保さんがエンジニアとして、やっていたらですね、なんと風待ちロマンが吉田保さんでやっていたことになるという、そういうあの不思議な縁と言いますかね。結果的には吉野金次さんになったんですけれども、この辺も面白いところだったと思いますね。で、おしゃれさんをやってみてこれはいけるというふうに思ったので、それからタモさんはあのほとんど使わなかったですね。で、コロンビア時代はほとんどノベルティーソング、コミックソングと言いますかね、意味のない一般の人に分かりにくい、ものばかりやっていたわけですけれども、その最後に出しましたレッツオンドアゲンがまた不思議な縁を呼んだんですね。で、ソニーの鈴木民夫さんというディレクターがいたんですよ。直接電話がかかってきたんですね。で、レッツオンドアゲンを聞いたと、曲を書いてくれないかということです。で、彼は、ソニーでハンダースというグループが当時いて、思い出の渚という曲を大ヒットさせていたわけですね。それが78年のことだったようですけれども、まあ、僕もラジオでは聞いてました。それの第2弾ができなくて非常に悩んでいて、で、ハンダースの第2弾を作ってくれないかということで、そのレッツオンダゲンのこの感じでやってくれというふうに言われました。そのレッツオンダゲンでコミック路線はもう全部ネタを使ってしまって、自分としてはあのおしゃれさんのようなメロディー路線に行こうというふうに思っていた時期だったので、ちょっともうアイディアがもうなかったんですよね。で、ナベプロだということでハンダースということでね、でナベプロにタイガースがいるので、シーサイドバウンドという曲が大ヒットがありました。で、シーサイドバウンドを音頭にしたらどうだろうかということで、デモテープを撮ってみました。題しまして、シーサイド音頭こんな、アイデアは全く通らなかったわけでございまして、まあそうだと思ってました。で、もっと他のものを作ってくれという依頼だったんですけども、これがとにかく大変でなかなかできませんでした。で、ソニーの鈴木民夫さんがよくフッサに来るようになって、そしたら隣の席にいたディレクターの人も一緒に遊びに来るようになったんですね。で、小柳さんという人だったんですが、その人は当時 TBS テレビのサウンドインエスという番組のニューホリデーガールズという、そのダンスを踊ってるダンサーの方々のレコードを作れというそのプロデューサーから命令されていたんだそうで、それを作ってくれないかということだったんですね。まあ小柳さんが言うには、まあ吉田美奈子の夢で会えたらみたいなものを作ってくれないかという話でした。そこで、書いてみたんですね。ね、ニューホリデーガールズ用にということで、作った曲がこの曲でございました。